自己肯定感モテ学研究所。皆さんこんにちは。自己肯定感モテ学研究所代表の加藤恒信です。
はい、加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。本日から始まる加藤さんの番組、楽しみなんですけれども、はい、進行の方を務めさせていただきます、フリーアナウンサーの青田恵子と申します。加藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。じゃあまずですね、リスナーの皆さん、どんな番組なのかなっていうふうに多分ワクワクされながらちょっと期待されてると思います、じゃあ簡単に加藤さんの自己紹介、はい、ちょっとお聞きしても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、いろいろとやってきたんですけれども、セミナー講師としてですね、まあ35年ぐらいその業界にいまして、僕自身が非常にね、真面目な頭の固い人間だったんで、家族に誘われて自己啓発セミナー受けた時に、いろいろと思い込みと洗脳が解けましてね、衝撃受けたもんですから、ぜひそういうセミナー講師になりたいなと思って、もう憧れですね。で、その業界にどっぷりと使って、
うん、
で、7、8年前ですかね、独立した方がいいよと、非常に評判が良かったんで、参加者の方とか、周りの方に言われまして、はい、何がね、自分にでき、教えられるのかな、考えた時に自己肯定感という言葉が降ってきまして、で、いろいろと紆余曲折ありまして、自己肯定感も手がくと、いうブランドでですね、自分で始めた、で、セミナー講師をやっております。
ありがとうございます。なるほど、やっぱり加藤さんご自身が思い込みっていうところが外れてったところで、まあ、感じられたこととか、それを人にこうデリバリーされている中での皆さんの満足度が高かったということで大丈夫でしょうかね。
そうですね、僕自身がね、うん、自己肯定感と言われるようなものがない生まれ育ちをして、
はい、
構築するまでに20年と2、3000万ぐらいはお金かかってるんですよね。
そんなにですか？はい。
こういうのって基本やっぱほら、自分が得たものをね、人に提供できるということなんで、はい、まあその何が、どういう形でね、得られたのかっていうのを言語化というか、して、メソッド化して、まあ出来上がった内容になってますね。
じゃあ加藤さんがそこにこう気づかれたきっかけっていうのはやっぱり、自己肯定感のセミナーというか、その学びの中で気づかれたっていうことなんですか？
なので、自己肯定感って言葉ね、当時なかったですね。
ああ、そうなんだ、うん。新しいんですかね。はい。
これね、まだ辞書に載ってないです。引いてみればわかると思いますけど。
へえ、そうなんですね。
自己肯定感って今、ものすごく使い古された感がありますけど、
はい。
20年経ってないかな。
そうなんですかね。
ウィキペディア引けば出てきますけど、自分の論文出すときに使ったのが最初と、一応言われてますね。意味はだから、適当というか、皆さんが適当につけてて、一般的には自信のつけ方ということで、解釈されているのが、まあ、99% ぐらいですね。僕が受けたセミナーはそういうものではなくて、
はい。
いわゆる本当の怪しい自己啓発セミナーですね。
はい、でも本当は怪しくなかったんですか？
いや、全然怪しいですよ。今でも怪しいし。
ま
あ、はい。僕怪しいことばっかりやってるんで。オウム真理教流行ってましたしね。うん、
なるほど、なるほど。まあでも本当にその中で何学ぶかっていうのもなんか自分自身なのかなっていうのはなんか今お話聞いてて思ったんですけれども、じゃあそうですね、この番組を加藤さんのもしかしたら怪しいかもしれないし、いやそうじゃなくてすごい掴めるものもあるかもしれないし、はい、もうご自身次第ということで、どんな方に、はい、まあ、どんな風に聞いていただきたいなっていう、なんかそんなところの思いっていうのはおありですか？
内容はですね、今は、この自己肯定感モテ学っていうのは、アラフォー以上の女性だけをターゲットにしている内容になりますね。
はい、それはなぜですか？
やっぱ女性が割を食ってるというかね、不平等になった、まあ生まれ育ちとかの社会的な洗脳でね、いわゆるまあ女性差別みたいな、ものの中で生まれ育てて、だいぶ騙されてるし、誰も正解を教えてくれないっていう。僕自身は、昔ね、昔っていうか、まあ差別ってどっから始まるのかなって、考えたときに、
はい、
やっぱ家庭から始まるのが最初だな。 姉がね、アメリカで幼稚園の先生やってた時があって、聞いたんですけど、それはちょっと先鋭的な幼稚園だったと思うんですけどね、イエローとブラックとホワイトの子供が一緒に入って、
珍しいですね、アメリカ
多
で。
分ね、だいぶ上のクラスだと思うんですけどね。で、先生やってて、だそこの中には差別ないんですよね。
ああ、そうなんだ。
5歳とか6歳とかの世界では、とりあえずは。で、
まあ、
それ
確かに
が
そう
始ま
で
っ
す
ていくんですよ。
ね。
ね、人種差別ってものがね。だから後付けじゃないですか。
確かにそうですね。
差別の一番最初の、一番最初の、一番最初の差別ってなんだろうなって探求したら、やっぱ女性差別がね、家庭で行われるのが最初だろうなっていう。これ僕の考察ですね。で、僕自身の母親はすごいシングルマザーで苦労しながら、僕は末っ子になるんですけどね、3人兄弟育ってあげてくれて、非常に尊敬して、感謝してるんですけど、で、2つ上に姉がいましてね。で、この姉が、ちょっとすごい強烈なキャラクターなんですけど、僕の本にも書いてあるんですけどね、ほぼ全ての女性に大絶賛される。超モテモテのね、でも顔は僕と同じなんでね、全然美人でもなってないやつなんですけど、
まあ、リスナーの皆さんには見えないですけれど
見
も
えな
ね。
いですけどね、でも母と姉には救われたなっていう思いがあって、ちょっとね、恩返しのつもりでもあります。だから一般的なこの思い込み、社会的な洗脳を解くっていうのがスタートになりますね。
なるほど、分かりました。じゃあ、まあ、本当に40歳以上の女性ということですけれども、多分私は思い込んでるなとか、なんかこう、そういう中にいても当たり前って思ってる方がほぼ全員じゃないかなって、なんか思いました、今。
空気
当た
です
り、
から。
そうですよね。なんかもう空気のように本当に生まれた時からなんか培ってきたものが今そうなってるっていうところなので、ということはもう本当にこういう人がターゲットというよりは、まず聞いてみてくださいっていうところでしょうかね。
もう
まあ、
ね、女性だったら本当に若いうちに全員聞いてほしいですけど、まず、ある程度の知識とか経験とか教養がないとわからないですよね。だから僕がなんかね、すごく偉いブランドというか権威を持ってる先生だったら別だけど、なんでもないので、そういう、まあ聞いてもいいよって心の余裕のあるね、素敵な女性じゃないと話通じないんで。だから40以上ってことに、40以上じゃないです。アラフォーだから35からか。以上ということになってますね。
じゃあ、まあ、アラフォーという感じで、具体的な数字じゃなく、まあ、アラフォーにだったらこうなっていたいなっていう方でも OK ですよね。わかりました。ありがとうございます。本当に権威のある先生の話ってね、なんかこう、枠の中でやっぱり聞いちゃうかなっていうふうに思うので、そんな意味では、いろんな方にお届けしたい番組になりそうな気がしました。加藤先生、加藤さん、ありがとうございます。ということで、リスナーの皆さん、次回からいろんな内容を、皆さんにお伝えしていただける、言っていただけることと思いますので、楽しみにお待ちください。そして、加藤先生に聞きたいこととかありましたら、ぜひぜひですね、そちらの方もコメントでお寄せいただけると嬉しいです。では、加藤先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。リスナーの皆さん、ではまた次回、いってらっしゃい。
質問お待ちしてます。